皆さんこんにちは。いか市川第230回目の放送、始まりました。私はですね、このいか市川のパーソナリティを務めますノスタルジー鈴木と言いまして、いつもは一緒にですね、稲村ジェーンさんというもう一人の素敵なパーソナリティと二人でお送りしているんですが、ちょっと今日は都合により彼女が参加できないということで、私ノスタルジー鈴木が一人でお届けしておりますけども、本日はですね、西暦2025年の6月の16日月曜日です。時刻は16時まもなく30分ぐらいですかね、なんですが、私が今どこにいるかというとですね、いつものスタジオを飛び出しまして、ここは市川市の、鬼鷹なんですが、市川市の鬼鷹のですね、遺跡公園というところにいます。ちょっと今ペットボトル変な形しようとしたらこぼしちゃいましたね。ペットボトルの、おっと、これはまずいな。ちょっとまずいことになったけど、まあ、ここで収録をやめるわけにはいかないので、今ハプニングが起きましたが、収録をしながらですね、なんとか、不幸中の幸いにも、この収録している、録音の機材ですね、野外録音に欠かせないこの、フィールドレコーディングの機材は、ペットボトル内の液体で濡れることはなかったんですが、残念ながら私のですね、着ているものがちょっと濡れてしまいまして、まあ気を取り直しまして、さて何でしたっけ、そう2025年の6月の16日、午後4時半ぐらい、16時、まあ、27分なんですけどもですね、この放送でちょっとお話ししたいなというのが、このいか市川というポッドキャストではですね、市川市にまつわるあんなことこんなことそんなこと、市川市で、活動しているいろんな人物とかにスポットを当てたりですね、いろいろお話をしてるんですけども、一つ前の229回目のいか市川では、八幡東公園というですね、八幡東公園っていう八幡5丁目にある公園で収録をしお届けしたんですが、この続いて収録されている230回目のこの放送は遺跡公園、市川市の鬼鷹にあります遺跡公園からお届けしていると。この、遺跡公園なんですけど、実はですね、何の遺跡があるか、ある場所があった場所かというと、鬼鷹遺跡、この鬼鷹という地名になぞらえて、いるわけですが、鬼鷹遺跡というのが実は発掘されたというか、眠ってたんですね、この地層の中に、地表、あの土の中に。はい。で、詳しいことは、実はこの一回しかでも過去に何度も、このですね、遺跡公園で収録したことがあり、大体遺跡公園で話すときの、何回かに一回はですね、この鬼鷹遺跡の、どんな遺跡かという話もしてるんですけど、縄文時代の遺跡がこう見つかっていると。で、実はこの辺はもともと海でですね、なので海の上、海の上っていうとちょっと、どういう状況か分かりづらいかもしれませんが、例えば、陸地があって崖になっていて海があるみたいなところなのかよく分かりませんけど、例えばそういう場所で、海上に、居を構えて住んでいる人たちがいたというような、そんな形跡がどうやらあるらしいんですね。例えば水の中に杭を立てて、その杭の上に、居住地を設けるっていうスタイルがあったかどうか知りませんけど、例えばそんなような形跡が、そんな杭が見つかったりしていたのかもしれませんしね。はい。今日はそんな鬼鷹遺跡があったある遺跡公園からお届けしているんですが、そう今日6月15日なんですけど、月曜日なんですが、今週の金曜日ですね。なので火水木金とあと4日後ですか、月曜日の4日後は金曜日っていう感覚はちょっとなかなかね、月曜日を、起点とすると明日火曜日が1日後ということになると、火水木金で4日後が金曜日だということですね。はい。4日後の金曜日、6月の20日にですね、で、時刻は、19時からかな。19時から、20時30分ぐらいまでですかね。ニコットっていうですね、場所がありまして、市川市にはニコット。これ何かというと、八幡なんとか海岸、公民館、交流館、なんかそんな、正式名称があるんですが、愛称として通称としてニコットというふうにカタカナでニコットというのがついていますが、場所はですね、葛飾八幡宮の、参道のですね、左側にあたります。左というのは、入り口から入って、奥に向かうときに、要は北に向かう 時に左側なので、まあ西側っていうんですか。はい。そこにあるですね、2階建ての、まあ公民館のような施設のことを指してまして、ニコット。ここでですね、7時、19時から、フリースタイル市川が主催するイベント、市会議というものを行いますので、ここの、まあ、この市会議というイベントの紹介というよりは、この市会議というのは毎回ですね、市川市で活動する個人の人にこう、出てきてもらって、登壇してもらって、登壇というほどかしこまったものではないんですけども、ゲストの方にお話をいただくというようなことをやっていて、これまで結構3人呼んでお招きしてですね、3人の方にお話を伺うという濃密な会が多かったんですが、今回、20日の会はですね、2名の方をお招きしています。1人が荒菜々子さん、もう1人が横山誠二さんというですね、2名の方になります。で実は、確か223回目ぐらいかなの異界一会でもですね、この、一会議の紹介をしていまして、このお二人の紹介もしているので合わせて聞いていただければなと思うんですが、その会が、その異界一会の会がですね、挫折を経て歩むとかいうタイトルだったかな、確か挫折を経て歩む一会議の進めとか、確かそんなタイトルだったと思うんですけど、つまりですね、今回お招きする、まあ、荒さん、そして横山さん、お二人ともですね、現在いろんな形で活動されてます。横山さんの方はですね、作業療法士を務めていて、リハビリテーション協議会の会長を務められている方、そして荒さんもですね、今、去年から行徳朝市っていうのを毎月行うようになった、なっていまして、まあ、行徳今盛り上げてる、方のうちの一人なんですけども、まあ、そんな、かなり、こう、お二人とも油の乗ったですね、波に乗って、こう、ご活躍中だというふうに私なんかも思っていますけれども、そんな二人もですね、実はこれまでに、まあ、挫折をしてきてるってことなんですね。これは、一会議にご登壇いただくっていう際に、自己紹介文っていうのを、ご本人に書いてもらって、送ってもらってですね、それをフリースタイル市川のウェブサイトなんかに載せてるんですけども、そこにもお二人とも、こう、まあ、挫折という言葉を用いたかどうかは別としてもですね、ちょっと、まあ、挫折だったり、くじけたことがあったと。しかしそれを乗り越えて今があるみたいなこと、ターニングポイントがあった、あるいはキャラ編があった、いろんな、それぞれお二人とも全然違う形での、挫折があり、それを乗り越えて今があるみたいなことがあるようなんですけども、なので、そんなですね、で今市川を拠点にかなり活躍されているということなんですが、そんな二人のですね、お話を聞きにぜひ市会議に来ていただきたいなと思ってます。まあ、一応その事前申し込み制になっていてですね、フリースタイル市川のウェブサイトからリンク貼ってあるところから、エヴァワットっていうサイトから申し込んでいただくのが正規の方法なんですけど、まあ、この一回一回聞いたよって方で当日来ていただければですね、基本的に特によほどのことがない限り当日も受付もいたします。でですね、この一回一回っていうのは、ご参加いただく方にですね、参加費いただいているんですが、まあ、会の運営等で必要なお金として当てているんですけども、お一人様1000円なんですね。まあ、学生の方、未就学児の方とかは無料なんですけど、それ以外の方は1000円で見ていただけるということになっているんですが、今回からですね、今回からなのか今回だけかちょっとまだ分かりませんが、ちょっとよりですね、要はこれ特にこれまで一回来たことないよみたいな人にを一緒に申し込みされた方と一緒に来てほしいなと思いましてですね、申し込んだ方はどなたかお一人をですね、連れてきていただくことができる。つまり、前回までだったら2人来るんだったら2000円、1人1000円ずつ、1000円かける2が必要だったのが、申し込まれた方の1000円でもう1人の人を連れてきていただけると、最大2名まで、参加できますよということですね。お子様とかが一緒の場合、例えば4人家族で成人が2人でですね、まあ、学生あるいは未就学児の子供2人いた場合は4人で来ても1000円だということですね。まあ、そんなようなちょっと取り組み、より広く一会議もこれまでもう32回目、33回目から今回がやってきたんですけども、会を重ねてきましたけども、ちょっと少しずつ形を変えてチャレンジもしてみたいなと思ってます。まあ、このチャレンジが成功するか、まあ、失敗というかうまくいかないかは分かりませんが、仮に失敗してもその挫折を、まあ、経てですね、また歩んでいきたいなと思ってますので、今回かなり、あとは交流イベントとこの一会議、銘打ってるんですけど、まあ、交流といってもそんな難しいことではなくてですね、参加された会場の方とゲスト、あるいは参加者同士でですね、まあ、ちょっと会話したりですね、コミュニケーションを取る時間をこれまで以上に今回は多く取ってみようかなというふうに特に考えているんでですね、そんな地域の方とちょっと まあ、ささやかながら交流してみたいななんていうふうに思ってる方、普段そういう機会がないからちょっとそういうあの場に行ってみたいなと思っている方なんかにもすごくおすすめのイベントで、ございます。私もあの今回参加して司会進行を務めるということになってます。稲村ジェーンさんもですね、多分 PA という PA ってこう会場のですね、あの音声とかそういうものをこうコンピューターなどを駆使して、機材を駆使してですね、皆さんにとって快適な音空間を作る役、重要な役なんですけど、まあ、裏方さんといえば裏方さんですけど、非常に重要な役、音響の、係を担当することになっているらしいんですね。ただ PA って何の略かちょっと分かんないです。私も P って何だろうというね、サウンドとかだったら S だしなとか、 P なんだろうなというふうに思って今度調べようと思いながらまだ調べられてません。まあ、PA を務める稲村ジェーンさんなら知ってるかもしれませんね。はい、そんなわけで、あの6月の20日、2025年6月の20日はですね、第33回1会議があのニコットで行われます。ニコットで行うのは初めてです。ニコットがオープンしたのが今年の3月でですね、なのでこのニコットで初めて1会議、フリースタイル市川主催のイベント1会議を行うということになってまして、はい、第33回1会議、真のリハビリテーションとちょっとつ盲信な私というタイトルで行います。毎回実は第3回目以降はですね、必ずサブタイトルを設けていまして、まあ、多くの場合は私が考えているんですけど、まあ、他のメンバーが考える場合も、実は結構あるんですが、ただまあ最近というか大半は私が考えたりしてますが、ただまあ私がこれがいいんじゃないってアイデアを出したものから、皆さんがメンバー、フリースタイルのメンバーがですね、アイデアの案の中から、複数の案の中からこれがいいというふうにチョイスしているので、別に私が一人で決めてるってわけじゃないですね。みんなで決めてるというわけです。仮にこうなんか名前がこれがいいって決まっても、これはさすがないんじゃないのっていう意見があれば、その反論もいつも受け付ける構えはできているというわけですので、はい。そんなこんなで、ございます。今、声聞こえますかね。少年たちがですね、フットボール、サッカーをしてますね。はい。小学生でしょうか。遺跡公園というのはですね、私が座っているこのベンチはですね、まあ、この公園自体がそもそもこの円形なんですね。円の形をしていて、真ん中、今少年たちがサッカーしているところは、あのいわゆる何て言うんですかね、学校の校庭と同じような砂地の場所なんですけど、その砂地の場所で円になっていると、そんなに広くないんですね。で、その外側にですね、グリーンベルトというか草が、まあ、芝生ではない草がボーボーに生えているところがありまして、その外側に、まあ、ちょっとランニングとかも一応できるような通路がぐるっとありまして、よく犬の散歩させてる人とかがいたりします。そこにあるベンチに私は座っています。私の背後にはあるのはもう樹木と、それから、植栽ですね。はい。だからこの時期はまだいませんけど、こう蚊とかいろんな虫が多分夏になるとたくさんいるのでですね、夕方頃に収録すると虫にいっぱい刺されちゃうんじゃないかなというふうな、気もしてますけども、はい。まあ、少年たちがサッカーする姿を見ながら、私はポッドキャストになるですね、ものを今収録しているという、そういうことでございます。はい。まあ、この彼らも中にもですね、将来フリースタイル市川に入る人がいるかもしれないし、イカ市川のリスナーになる人がいるかもしれないですね。中学生ぐらいになったら、中高生ぐらいになってそういうのに興味持つ人がいるかもしれません。はい。ちなみにサッカーしている少年たちは、まあ、少年でも言いましたけど、全員、まあ、見た目で判断しますと男子ですね。はい。男子がサッカーをしています。うん、楽しそうですね。はい。実は私もですね、小学校時代は市川市の小学校に通ってましたが、大野小学校という小学校に通ってましたけども、4年生から部活に入れるんですが、サッカー部に入ってました。はい。中学校時代はですね、下貝塚中学校で陸上競技部、略して陸上部に入ってましたけどね。はい。そんな私、は、まあ、今最近でも全然サッカーはしてないんですけどね。陸上はまあ一応やっていて、陸上っていうか、まあそうですね、そのジョギング、ランニングはしていて、たまにこうマラソン大会に出ています。マラソンといっても私が出る種目は10キロとかですね。はい。フリースタイル1回にはですね、42.195キロとか、あるいはですね、100キロのマラソンとかに出る人物が1人2人いるっていうね、1人2人3人ぐらいいるのかな。なのでかなりですね、私なんかはこう走る距離でいうと短い方でございます。ただ私はもう毎週必ず1回は走るっていうことをずっとやっていて、もう何年間かな、丸7年間は 毎週必ず走るっていうのをやってますね。1週間に1回は必ず走るっていう意味ですね、これは。まあその話は確か前にもしたと思うんで、今日の収録はこの辺にしましょう。はい、それでは、第230回目ですね。もう第230回目のイカイチカの放送はこの辺で終了したいと思います。はい、2025年6月15日月曜日、時刻は間もなくというか今16時41分でございます。それではまたお耳にかかりましょう。イカイチカはノスタルジー鈴木でした。